さくらラジオお聞きの皆さん、こんにちは。ラジオドクターの時間です。身近な健康の疑問から医療のトレンド、さらには最新の研究まで、各分野の専門医の方々にご出演いただき、アメリカ生活をより快適に過ごすために、医療や健康に関するさまざまな事柄をお伝えいたします。ナビゲーターは私ケイが務めます。本日のドクターは上部頸椎カイロプラクターの小林明子先生です。小林先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さあ、それでは早速参りましょう。とってもユニークなプロフィールをお持ちの小林先生とお話しする今回のテーマは、上部頸椎カイロって何になります。さあ、小林先生、上部頸椎カイロ、私全く知識がございませんので、今日はいろいろ深掘りさせていただきたいと思います。要は首ですよね。
はい、おっしゃる通りで首です。
はい、先生、この上部頸椎カイロって何ですかね。ちょっと詳しくお伺いしたいんですが。
そうですね、まずその前にカイロプラクティックというのはよく皆さんご存知だと思います。そうですね。はい、ただちょっと皆さん思われているのが、整体と、日本の整体とよく似てるんじゃないか、同じなんじゃないかと思われてるのが一つ。もう一つはボキボキバキバキするっていう風な印象が結構あるんじゃないかなって思うんですけれども、まずカイロっていうのはもともと手による治療で、もう一つ、もともとは背骨の中を通る神経系っていうものが、脳から続く神経系が、その骨が少しずれることで圧迫を起こして体に影響があるのを見つけて整えてあげるというのがカイロプラクティックです。
はい、なるほど。
で、次は上部頸椎とは。
はい、
上部頸椎というのは、先ほどケイさんがおっしゃってくださったように首ではあるんですね。首の中でも頭蓋骨の本当にその下にある1番目と2番目の骨のことを上部頸椎というふうに呼びます。
なるほど。すみません先生、ちなみに首って骨は何本あるんですか。今1番目と2番目とおっしゃったんですが、
首の骨は7本あります。
あ、なるほど。頭蓋骨の一番近い1番と2番を上部頸椎
と呼びます。
なるほど、なるほど。はい、
ですので上部頸椎回路とは、この背骨の中の首の骨、首の部分の1番目と2番目に何かズレがあって、
はい、
脳から続く神経系に圧迫を起こしているようであれば、それを見つければそれを整えてあげるというのが上部頸椎回路になります。
なるほど。で、先生はその首だけをされているということですか。
そうです、もう見てるのは首だけなんです。この上部頸椎回路自体はもう本当に100年以上前から始まってはいるんですね。
あ、そうなんですね。
はい。で、大きな研究等もされて、リサーチもされて、実は一時期上部頸椎回路だけをやってた時期っていうのは本当にあるんですよ、カイロプラクティックで。
へ
ー。なんだけれども、はい、ここがくせもので、この上部頸椎回路というのは中の神経系の通りを良くして、ご自身の力で体を、
はい、
どんどん整えていく、直していくというのが目的なので、時間がかかるんですよ。患者さんの症状が良くなったりとか、骨格が動いたりってするのに時間を待たないといけない。そうなると、患者さんがまだ腕がしびれて痛いんです、お腰が痛いんですと言っても、首の骨に問題がなければ自力でゆっくり変わっていくので、っていうことで手を出さないんですね。
なるほど。
うん、そうなると患者さんの満足度っていうのはやはりないですよね。
そうですね。やっぱりこう即効性を求めてしまう、はい、
患者さんに症状があったとしても治すのは体の内側からだよ、それが結局整わないと同じことの繰り返しだよっていうことなので、うん、中が整っているのであれば、きちんと骨格も動いてくるし、いい方向に、で、神経の流れが良くなれば体は自然とその機能を取り戻していくから、もうちょっと我慢してっていうことにはなるんですよ。
なるほど。この神経と関連しているっていうのを全然イメージつかなかったです。
はい、でもここが実はカイロプラクティックで一番大切な部分ですね。
なるほど。じゃあこの上部頚椎回路、ちょっと奥が深いなと思うんですけど、そのどうしてその1番目と2番目なんですかね、首の。
まず一番さ、初めに考えてもらいたいのが、もう体自体ですね。体の解剖学っていうことになるんですけど、はい、私たちの体の持ってる内臓にしろ全てっていうのは本当にどれも大切なものなんです。なんだけれども、これがなかったら人は生きてないよっていうものって何だろうって考えていただければ簡単なんですね。脳ってどうでしょう？今まで脳に損傷があったであったりとか、
そうですね。
そういったもので、
なんか心臓と脳はやっぱりこの2つは生命を司る臓器。
はい。で、実は全て大切なんだけれども、脳自体が体をどう調整していくのか、どうバランスをとっていくのかっていう全ての起点なんです。
なるほど。
ですから皆さんの言うような免疫系っていうもの自体も、例えば腸とかもサポートはしてますけれども、やはり脳がないと腸は動かないんですね。
ああ、要はその指令を出してるからということですね。
そういうことです。で、そういう時に、この脳っていうのは神経系の塊なんですね。
ああ、そうなんですね。はい。はい、
で、この神経系の塊から、じゃあ情報っていうか命令を体全体に流す。はい、この経路ってどこなのかって言ったら神経なんですよ。
ああ、はい。
それが脳をスタートとして首を通って体全体に枝分かれしていくということなので、この一番上の首の一番目の首の骨が何かズレがあって中の神経を圧迫していると、どうしてもうまく体全体に命令が流れていかないということになってしまうんですよ。そうすると神経系はもちろんお腰の方にも腕の方にもあるんですけれども、大元がダメであれば、いくらその枝分かれした部分に問題がなかったとしても、やはり大きな問題にはなってくるっていうことなんですね。私たちの大切な仕事は、その大切な上部頚椎というエリアにズレがあるのかどうか、もうこの判断が一番大切になってきます。
あ、じゃあ、例えば症状があっても首がズレてない場合もあるってことですか？
おっしゃる通りなんです。
面白い、不思議ですね。
はい。
じゃあその場合は、まあ、正直先生はやることがないってことですか？
やりません。
あ、やらないんですね。
はい。大切なのは、一番大切なのは、私たちの体を作った、ここの体自体全てを持ってるんですよ。それは、医師の役割もしてくれている。
なるほど。
なので、そこに問題がなければ、体がきちんと治そうと、常に動いてくれているのになぜ人間が手を加えないといけないのかということなんです。
ああ、じゃあ、余計なことは逆にしない。
はい。
あとは自分の、まあ、自己免疫とか自分でこう治そうと体ができるから、そこにあえて、はい、手を加えないっていうのが先生
だった。私の仕事にはなる。
あ、なんか意外ですね。こう、じゃあ逆に、こう何かいろんな症状が出た時に、これはどこに行けばいいんだろうってやっぱり迷う時に、上部頚椎回路も一つの選択肢に加わるということになりますよね。今までだったら視察に行ったり、整体に行ったり、回路に行く。で、その中の選択肢が今日この上部頚椎回路も加わったっていうことになりますよね。
私は嬉しいですね。本当に、例えば私のケースにはなってしまうんですけど、私ももともと患者だったので、はい、上部頚椎回路の。
あ、そうだ、その先生きっかけ知りたいですね。どうして先生首なんだ首がポイントなんだろう。
もともと幼い頃から、なぜインフルエンザが流行ってる時期でも、インフルエンザにかかる人とかかんない人がいるんだろうっていうのは疑問だったんですよ。
ああ、確かにそうですね。はい。
同じ環境、同じクラスにいるのに、かかることかからない人がいる。これって一体なんだろうっていう疑問をもともと持ってはいたんですね。ただ、初めてこちらのカリフォルニア来た時に、私、来てすぐに、本当にマイナーな、後ろから追突されるという事故を、 に遭遇したというか。
そうなんですね。
で、本当にコツンという感じだったから大丈夫だって思ったのに、
はい、
その日から首が重いっていうのが始まったんですよ。いわゆるムチ打ちですね、はい、皆さんご存知、はいはい、でこのムチ打ちっていうのはある程度経つと自然に症状って取れてしまうんですよ。これをね、引きずるケースもあるんですけれども、ちょっとしたもの、腰痛と同じで、あ、ちょっと痛い、あ、でもほっておいたら治ったみたいな気軽な感じです。
あ、はい。
だけれども、その後から、どうも全体の体の調子が悪い。首はそこまでじゃないのに、体の調子が悪い。
はい。
で、事故から3ヶ月後に人生初めてのぎっくり腰になったんですよ。それで、思ったのが、
はい、
おかしくないかと、これは。
うん。
で、それもスタートしたのが、その事故からだということで、そこで、これって首からなんじゃないかと。
はい。
すべての問題は。これは絶対首なので、何か首に対してやってくれるところはないのかっていうことで探したんですよ。
なるほど。
はい。そしたら、まあ、偶然にも日経雑誌に、私の将来のメンターにもなる、その後メンターにもなる、あのドクターが広告を出されていて、上部頚椎回路っていう広告を出されてたんです。
ああ、じゃあもうまさにこれやって感じだったんですかね。
そうなんです。で、それでまあ、まずはコンサルテーションを受けに行ってみようということで、すぐに伺ったら、先ほどのような説明をきちんとコンサルテーションにしていただいて、もうこれやっていうことで。
もう確信に変わった瞬
間ですね。ありました。
は
い。それがまあ上部頚椎回路に関わって初めてのきっかけで、それから、
うん、もうまさに実体験をもとに、
はい、
もう先生ご経験されて、じゃあもうこれだってなったんですね。なんだろう、事故にあったのは、まあ、よくなかったですけども、それをきっかけに今こうやって先生スペシャリストとしてご活躍されてるっていう意味では、なんか意味があった感じですよね。
おっしゃる通りです。
ちょっと一個疑問があるんですけども、はい、皆さんなんかどういうきっかけで患者さんって来られるんですか？上部頚椎回路に行き着かない人が多いと思うんですけど、
はい、
来られる方々のそのきっかけってなんかどういう感じなんですかね？
そうですね。やはり初めというのは、私がオープンした当初の話ですね、くらいは、やはり首だから首周りが問題であったり、肩が持ってるっていう方たちがアポイントメントを取られて、おられてたんですよ、
はい、
ただそれが徐々に定着してくれる患者さんがこう口コミで話してくれ始めて、現在は逆にその口コミで話してくれてる中に、これって別に症状がすぐに取れるわけじゃないよ、だけれども体全体が改善するよっていう、それをもともと聞かれた方たち、紹介という形で来てくださる方が増えては来ているので、ちょっと患者さんの層が変わってきたという感じではありますね、現在は。
なるほど。じゃあ先生、一旦コンサルテーションに行きますと。で、はい、そこからどういうような形の治療方法になるんでしょうか？
はい。まずうちは必ず治療を始める前にコンサルテーションを受けてくださいっていうふうに伝えてるんですね。もうこれは本当で、はい、その時にまずその方の首がずれているのかずれていないのか、神経に圧迫を起こしているのかどうかっていうのを簡単にチェックさせてもらいます。
はい。
その時に、まあ、ざっと簡単に体の状態とかを見させていただいて、その後、コンサルテーションで、上部頚椎回路とはどういうことなのか、うん、そして、持たれている症状であったりとか、問題点っていうのをお聞きして、それに対して上部頚椎が整うとどのような変化が訪れてくるのかっていうのを、まあ、うちの患者さんの例を参考にであったりとか、そういったものでご説明させていただくというのが一番初めです。
はい。
で、そこでうちは基本的には一度持ち帰ってくださいと、お家に。で、自分の中で本当にこれが自分がやってみたい治療なのか、
はい、
それを考えられた後にご予約、もし取りたいのであればご連絡くださいという形にはしてます。
そうなんですね。
はい。その中でもやっぱり問診を結構しっかりと取ります。
おお、それはどうしてですか？
なぜかというと、神経系が整うということは、はい、実は体の内側の昔怪我をしていた部分の残ってる、まだ 解消しきれてない部分であったりっていうのが、もう一度熱を帯びて痛みを感じたりとか、そういうことって起こってくるんですよ。
ああ、まあそうですよね。そう、年齢とともにとかってことですよね。環境の変化とかで。
これがね、体が良くなる過程で、一回起こるっていうことがあるんですよ。出てくるっていう昔の痛みが。
それは後天作用みたいなことですか？
そういうことです。
不思議。
そう、でもそういうことを知っているので、出る人と出ない人はもちろんいらっしゃるんですけど、はい、そのためには、その、問診でしっかりといろんな気になっていることであったり、過去にあったことを聞いていないと、それに対応してあげられない、こちらが説明です、ね。
なるほど。
なので、その問診は非常に大切。プラス、その中で生活習慣、食生活、睡眠、運動っていうのはしっかり伺うことになってます。
やっぱりそこって重要なんですよね。どのドクターに聞いてもやっぱり、それに勝るものはない。食事と睡眠、はい、運動、
はいはい。
やっぱりこれは基本中の基本ということなんですね。
はい。やはり、先ほどね、ケイさんおっしゃってくれた二人三脚っていうのはもう本当にそこなんですね。うん、私は私の上部頸椎カイロプラクターとしての役割を全うするので、あなたも健康のためにそこを見直してください。
そうですね。どうしてもこう、行って先生が直してくれるしとか、こう、どうしてもこう、人任せというか、医者任せになってしまうケースが多いと思うんですが、先生はそうではないということですね。もう一緒に、もう伴走するから一緒にやりましょうっていうこと。
そうです。私の仕事としては、そこでチェックをした後に、レントゲンで、首がずれているのか、はい、どの方向に、どのようにずれているのか、その患者さんそれぞれ骨の形も違うので、どのような角度なのか、骨の形が、そういったものを、はい、どうしても首を調整するときに必要な情報となりますので、はい、それをレントゲンで確定していくという、こういう流れにはなっていきますね。
ちなみに先生、そのレントゲンで見て首ってどういうふうにずれるんですか？
そうですね、このずれるっていうのは、私たちが見てるずれているというのは、実は頭蓋骨と一番上の首の骨の接合する部分があるんですね。
はい。
それが、なんていうの、接合でわかりますか？
わかります、わかります。はい。
そこに、実はずれが生じるっていうことなんですよ。
じゃあ、その発端はそこなんですか？
そうなんです。ここのずれを私たちはレントゲンで見ているので、もちろん、皆さんのずれている、もしかしたらこう、側腕というか、こう、
はいはい、
それであったりとか、前に、通常 C カーブっていうカーブが首にはあるのに、まっすぐになってストレートになって、
それとよく聞きますね、これは。はい。これスマホとか、
はい、
パソコンとか、そう、デスクワークとかでよくなるのがストレートネックです、
ね。よく言われますよね。正直言うと、さっき言われたスマホであったり、パソコンをするからストレートネックになるわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですね。どうしてもなんかそのイメージが強くて、
はい、そうですね、そう言われているのもよく私も見かけますので、それはその状況をひどくしているだけで、きっかけはこの先ほど言った頭蓋骨と一番上の骨の接合面にズレがあることが起こってくるんですよ、徐々に。
面白い。
この接合面のズレを実は特殊な取り方でレントゲンを取ることができる。今現在はね、歯医者さんの CBCT というCT スキャンでも分析が行われてますが、はい、うちが使っているのは今のところはまだ X-ray なんですね。
あ、なるほど、はい。
はい。なので、そこをきちんと確認しないと次のステップにはいけませんよ、ということになります
。で、その次のステップになると、実際的なその施術が始まる。
はい、おっしゃる通りです。ただ、やはり、施術を始める前にも患者さんに、大丈夫ですか、スタートできますかっていうふうにはやはり伺いますね。今のこの段階で止めてもいいですよと。
なるほど。それは先生どうしてですか？こう長期戦になるからですか？そのコミットメントがいるからですか？
そうですね。そのコミットメントっていうのが強いですね。私たちの体ってエネルギーなんですよ。電気の流れ。
はい。
その神経系自体も電気の流れなんですよ。それは自分自身も外に発散しますし、外からも受けてしまう。ただやはり患者さんと私自身が同じ方向を向いていないと、いい結果って出ないと私は感じてるんです。
まあ、そうですよね、で結局そのもちろん個人差はあると思うんですけども、どれくらい実際かかるんですか？結果が見え る。
これがね、
難しいですよね。
一番難しい質問で、
はい。
そうですね。全身が変わらないと中が変わらないと外がっていう順番ってやっぱりあるとは思うんですね。で、よく実は患者さんには伝えるのは、その起こった症状ってどれぐらいもう、期間続いてますかと。だから、その倍ぐらいはかかりますよって。
なるほど。
そう。一応大げさには言ってます。っていうのは、実際に大げさに言って見てみたら、それよりも随分早く。
ああ、そうなんですね。
変化してるんです。なので、そういう意味では、実はそこまでかからないんだろうなっていう認識はあるんですね。ただ、どれぐらい早めにっていうのは、やはりこればっかりは、これぐらいで大丈夫ですよとは言ってあげられない。
なるほど。ちなみに、患者層といいますか。
そうですね。今現在で言うと、かなり、広範囲にばらけていますね、層が。というのは10代の最近はやはり10代の子っていうのが多くて、
じゃあ治療はその10代でも可能っていうことなんですね。
可能です。正直言うと実は新生児から可能なんです。
あ、そうですか。
はい。ただ私 の, 一番ちっちゃいお子さん、初めてのお子さんっていうのは3歳ですね。実は親御さん的にはその息子さん特に問題はないという認識で来られたんですよ。ただこの神経系がやはり整っていなかったら今後の成長に大きな問題があるというふうに理解されて連れてきてくださったんですね。
あ、じゃあちょっとコンサルテーションしてみようみたいな感じで。
そうですね。彼女はどちらかというとその親御さんはもう治療をお願いします形ではあったんです。コンサルテーション
そうですね。
実際にそのお子さんがいらして私の方がチェックをした段階で、
はい、
実は、追ってだった、どこかが痛いとかっていう症状ではなくて、もう姿勢が大きな問題を抱えてたんです。
なるほど。
普通に立ってっていうふうに立ってもらうと、片方の膝を曲げた状態で体がなだめに、ちょっと偏った、一つの、はい、体を傾けたような立ち方を当たり前にしてたんですよ。
それはお母さん気づいてたんですか？
気づいてなかったんです。
あ、
っていうのはやはり子供さんね、よく動き回りますから、やはりそういうふうにしっかりと見る機会。
そうですね。確かに私は6歳の子供がいるので、
はい。
はい。ちゃんと立ってる姿あんまり見たことがないかもしれない。
そうなんです。ですので、やっぱり症状としてはまだ現れてないけれども、
はい、
骨格の歪み、そういったものはもうすでに始まってるかなっていうのが、よくわかるケースではありましたね。
実際にはどういう治療をされてるんですか、そのお子様には。
大人と同じです。
あ、そうなんですね。
全く変わりません。ただ、一つ違うのは、0歳からだいたい10歳ぐらいまでは、レントゲンを取っても、首の骨がまだ骨化という固まってないんですね。
ああ、はい。
なので、そうですね、レントゲンを取ってもちょっとうまくエッジが見えないという状況も出てくるので、取らないケースが多いです。
はい。
ただ、この10歳というのは実はボーダーで、
はい、
例えば体がもうしっかり出来上がってる10歳と、そうじゃない10歳。それが違うので、もう10歳でも取る子もいますっていう感じですね、子供さんに関しては。
なるほど。じゃあ、お子様からは、もちろん、施術も治療も問題ないっていうことなんですね。
問題ございませんね。
なるほど。じゃあ頚部椎回路、先生なんか逆に先生の方からこれは伝えたいっていうのありますか？
そうですね。ご自身の体って、
はい、
ご自身がメンテナンスできるんですよ、本当に。
いや、なんかそうですよね。
で、ただ先ほど私が言ったこの神経系が骨によってちょっと塞がれてるっていうのはもちろん専門的なヘルプが必要ですけれども、
はい、
このヘルプをした後を体を整えていくのはご自身だっていう、体をよくできるのはご自身しかいないっていうことは覚えておいてもらいたいなとすごく思うんですね。
なるほど。
なので、例えば風邪をひいたら体に菌やウイルスが入ったらそれに合わせて熱が出て咳をして下痢をして吐いたりっていうことがあるのは体がきちんと機能している証拠だと思ってほしいんです。
うん、はい。
あ、 薬で止めなきゃ、なんとかしなきゃって治すっていうのはすでに体がすでに行い始めてること、あまり大きく手を加えないでほしいなっていうのは正直ある。
なるほど。じゃあ体が持ってるその自分の自然の力で、治すように自分で体をメンテナンスしていくっていうことですね。わかりました。はい、ということで本日は上部頸椎回路って何をテーマに先生とお話しさせていただきました。首がどれだけ大事なパーツなのか今日は思い知らされました。なんだかですね、新しい扉が開いたようです。小林先生、本日は貴重なお時間、また質の高いお話を本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオドクター担当はケイでした。